ポチッと。はい。ニコリント4章7節から10節ですけど、まず7節読みました。今日実はバイコーの、大学祭に行って話をさせてもらった時に、ここの箇所から話をしたんです。で、土の器、ね、土でできた器、入れ物、ね、入れ物に、宝物が入ってますよっていう風に今日書いてあった。で、土の器ってじゃあ何よっていう話。ね。で、聖書読んでみると分かるんやけど、実は俺たち自身のことよね。俺たちが土の器ですよ。そうなんて。ね。土でできた入れ物みたいなもんですよっていう風に書いてある。で、土でできとるっていうことは、みんなどんなんと思う？すっげえ綺麗で完璧と思う？それともちょっとこうザラザラしてあんま完璧じゃないと思う？どっち？
ザラザラ
ザラザラして完璧じゃないね。
ドキでしょ。ドキ
よね。ドキドキですよ皆さん。ドキね。もうそれ聞いたらドキッとする。うわー寒い。もう自分で寒いこと言って自分でどこ行きよったか忘れるっていうね。ドキなんですよ。
水とか染みそうな気がする。
おいいところに目をつける。さすが。
いや、ね、それがいいのか悪いのか分かんないけど、
はい、
悪い意味で染み込んじゃうの
か。おお、なるほど。これまたいいこと言う。やっぱね、皆さんほら長生きしてるといろいろ分かるんですよ。土器っていうとどういうことかっていうね、土でできて、つまりいっぱいこう何あの穴が開いてて、ね、細かい穴がね、でそこにいろいろ染みていくっていうことが一つ分かるんじゃないかなと思うんだけど、でもね、もう一つ土でできているものっていうの特性があるんだけど、例えば落としてしまったらどうなる？
割れる。
悲しいですね、あの割れた時のね。まあ、でもこの間もね、マーラが、全部台所の皿をきれいに洗って、そしてあの水切りの何こう棚みたいなやつをこう立てて並べて、私先に寝るよって言って上に行って寝てしまった。そしたら一時して俺はこっちでね、iPhone でなんかやってたんですけど、したらね、いきなりねカチャンって言ったんです。小さい音で、ん？どうしたかなと思って。そしたらその次の瞬間、わしゃわしゃわしゃって言って、もうそのとあの何こう乾かしてあったその水切りラックごと、全部ね落ちたんですよ。なんかバランス悪かったんやろね。あのマーラのせいって言ってるんじゃないんですよ。あのいっぱいあったから、いや本当よ、いっぱいあったからしょうがない。で結構俺らああいうことする。でもう一個この鍋のしてもいいよねとか、こんなになっとんやけどこうのしたまんまやってするでしょね、わかるでしょ。であれで私もう寝るよって言って寝てしまったんで、誰も見てなかったね。見てなかったら落ちたんですよ。で落ちてね、もうせっかくこの間カスコでね、軽くて綺麗で安い器をねいっぱい買ってきたのに、それがね2枚、3枚割れた、2枚割れて、もう悔しい。もうね本当にね、相当歯がいいっていう思いしたんですけど、器、土の器だったら割れてしまう。であと割れないにしてもちょっと洗いよってコンとかどっか当たったらこうチャーンってかけたりするやんね。あのよくあるのが急須の先っちょね、あの急須の先ちょっと当てるだけでクッツキッツキッツキッなるやろ。あれもう本当歯がいい。そういう風に土でできているものっていうのは割れたり欠けたりひびが入ったりするんですよ。で、土器、素焼きだったら今カズが言ってくれたみたいに中に入れたものが染み込んでいったりする。でいいか悪いか分からないっていうのがまたね、これがもう大人の発言なんですけど、いい場合もあるよね。いい場合もある、染み込んでいい場合もある。例えばどういう場合かっていうと、インドに行くとラッシーっていう飲み物があるらしい。わさぶで、そのラッシーをですね売るのに、土のね素焼きの器に入れて売るんですよ。でそれどういうことかっていうと、ラッシーっていうのはヨーグルトでできてる。ただヨーグルトの中にいる善玉菌がこうそのヨーグルトと一緒にその土のその何土器に染み込んでいくわけよ。でそれがずっと染み込んでいったやつがそこにこうずっと住み着いて、ですごいいいなんかねいいこう働きをするらしい。だからラッシーっていうのはインドの人に言わせると、あんなものは普通のガラスのコップに入れて飲んだって何の役にも立たんとか言うんですよ。でマジで、で俺も知らんくてちょっと目から鱗ボロボロ落ちて往生したんやけど、だからね本当のラッシーの良さを全部 100% 味わうためにはあの土器で飲まないとダメらしいですね。ちょっといいこと知ったね。そうっていうふうに土の器っていろんなまあ性質がある。でもね今日一番聖書が言っている土の器っていうのはもう脆くて壊れやすくていつまでも続かないっていうことが一番言いたいんじゃないかなって思います。でそれはその前からずっと読んでいくとよくわかるよね。で俺たちのこの命、肉体の命っていうのはどうかっていうとやっぱり一緒よね。 これ結構脆いですよ。もうちょっとあの包丁がね、スッて当たっただけでチッチッて出るよね。わいとーって言ったらもう赤いのがシュー出たりね。時々ヨシアなんかは全然いつ切ったかわからないのに、あ、なんか手が切れた。とか言ってですね。でももうかさぶたになってるからこれだいぶ前ですね。とか言ってですね。言ってる人もいるぐらい。とにかくでも、傷つきやすい。脆い。ね、すぐ。そしてもうすぐ壊れていくね。もう、まあ今人生何、何 ?70 年、80年、90年。どうかしたら100年いこうかっていう時代になってきたけど、それでもですよ、100年も経てば、この体っていうのはだんだん弱くなって衰えて、最後はねもう機能しなくなっていくっていう風になっとるわけよね。で100年経たなくてももう何十年か経ってくるとだんだん脳みその働きが悪くなってきたりして、さっき聞いたことも覚えてなかったら、あれどうしたなんかって、でマーラからね、さっきあんたさっき言ったやろもんとか言う、そうやったかねとか言ってね、でそれはただ俺が脳みそが悪くなったんじゃなくて、ただたまたまこっちを見ててちゃんと聞いてなかったみたいなね、そういう時もあるんですよね。ひどいやつですよ。で、とにかく人間の体っていうのはだんだんこう古くなっていって、で古くなったらもう古くなるしかないっていうね、あの新しくね若返りとか言うけど、あれはですね表面だけのことよね。ここら辺ちょっとツルツルになってますよ。中全然ツルツルじゃないよ。中やばい。でそういうふうに、土の器、ね、俺たちの命っていうのはそういうもんですよって。でもその土の器に素晴らしい宝物入れてくれとうやん、この作り主の神様、ちょっとどうよっていうのがこの七節よね。で、宝物っていうのは土の器に対比して書いてある、対象、英語で言うとコントラスト。でこのコントラストで書いてあるっていうことはどういうことかっていうと、土の器の性質と反対の性質を考えてみればよくわかる。例えば脆くて傷つきやすい、この反対は何ですか皆さん、どんな性質、強くて、
ダイヤモンド、
ダイヤモンド、強くてダイヤモンド。いきなり来たね。土の器の反対がダイヤモンドってやばい。そうマーラいつもね、俺もドキドキ、コストコ行くたんびにドキドキするんですよ。あの入り口の付近にあるあの頑丈なガラスケースに入ったキラキラ光るやつをね、いつもマーラ見て、あんたこれいつ買ってくれるのとか言うんですよ。でしかもね、時々なんか今日は100万円オフらしいよとか言って、100万円オフっつってね、値段見たら4800万円って、お前もともと4980万円やったんかみたいなね、すごい話になってるんですけど、家がどんだけ買えるよみたいなね。でとにかく、ダイヤモンド、ダイヤモンドの性質は何かっていうと、強くてそして綺麗でね、ちょっとやそっとじゃ傷つかないっていうことですね。そうでしょ、すごいよね。そしてもう一つ、土の器っていうのはどういうあれかっていうと、永遠には続かないと、いつか終わりが来るんだって言いました。じゃあその反対は何、
終わらない、
終わらない、つまり永遠に続くっていうことね。それが宝物ですよって、そういうものが本当の宝なんですよ。俺たちはいろんなものをこれが俺の宝っちゃねとか言って、大事にしますね。もうこれが宝物、もう他のは捨ててもいいけどこれだけは捨てられんっていうのが大概誰でもね一つぐらいあるんじゃないかなと思うんやけど、でもよ、よう考えたらその宝物と思ってるものですらよ、なんかあったら壊れてしまったり傷ついてしまったりなくなってしまったりするやんね、うん、でも聖書が言ってる宝物っていうのはそうじゃないですよ、実際別のところでもイエス様言ってるよね。この地上に宝物を蓄えるような、貯めるようなことはして、ね、したらいかんよって、天に宝物を蓄えていきなさい、そこには虫もつかんし、サビも出てこんし、あの泥棒が入ってきて持っていくこともないですよ、だから永遠に続くんですよ、そういう宝物を求めてねってイエス様言ってる。で同じように今日のところも、俺たちは土の器で、俺たちは限りあるものでいつか終わってしまって脆いんだけど、その脆い俺たちに、そして限りある俺たちに、神様はなんと永遠にね、変わることのない、傷つくことのない宝物をくれたんですよ、入れてくれたんですよ。だから俺たちは何かを入れて歩くために作られとるっていうことが今日のところで分かるんじゃないかなって。確かにそうよね。ね、分かりやすいのは食べ物を口から入れるんですよ。そしたらいろんな効果を発揮するよね。で、あんまり考えずにね、甘いものとか美味しいものばっかり食べよったら、どんな効果が出るかっていうと、このお腹の周りにですね、いろんなこうあの何断熱材がついてくるっていうね、そういう効果があるわけですね。やばいですよ。 で気がついたズボンがね、この間まですごいかっこよくすっきり履けよったやつがいきなりなんか、おお、ちょっとこれてせな止まらんわみたいになってきて、やばみたいな。しかもベルトの穴がさっきよりちょっと、いや、なんかこれもう一個こっちにせなやばいとかね、いろいろ効果が出てくる。でそういうふうに俺たちがどんなものをこの命の中に入れて歩くのかっていうのを、これ全部さっきほら数言ってくれたみたいに、それ染み込むっていうことは効果が出てくるんですよっていうことね、これも覚えちゃった方がいいんじゃないかなと思いますね。だからみんなの親がね、時々ほら、例えばこの映画見に行きたいとか、このゲームがしたいとか、これが欲しいとか言った時に、いやそれはちょっとねやめた方がいい、なんでかっていうと、こうこうこうだからって説明された時、子供たちはですね、面白くないよね、なんでそんな文句ばっかり言って、別にいや、みんな見よるしみんないいやん、そんなにうちだけでビビビビビって言ってですね、歯がいい思いになる。でもね、親は知ってる、なんでかっていうと長生きしてるみんなより、だからいろんなものを見てきた。例えばマーラとかね、あんな顔して座ってますけど、あの人はグーグルよりも年上なんよね、グーグルより年上よ。だからどんだけいろんなもん見てきたかって、みんなが想像もつかんようなことを見てきとるかもしれん。
グーグルより知っとる
ね、ほらグーグルより知っとるってすごくね。なのでどんなもの入れたらいいとか、どんなものは入れん方がいいとかね、そういうのはやっぱりね聞いた方がいいよ。あんまり聞きたくない。でもね、人間聞きたくないんですよ、人の言うこと。もう人から言われるのすごい嫌。でもこれね、大人になっても嫌やね。嫌な場合多い。こいつ写真とか、なんかこいつとか思ったりするときあるね、正直言って。ロッキーもあります。ロッキーもたまに、シャーシーって言ってしまうときある。やけど、やっぱりね、こう器である以上は、何を入れるかってめちゃくちゃ大事なんですよ、これ。めちゃくちゃ大事。ね。なので、みんなもね、この辺はちょっとよくね、気をつけて。暮らしていったらいいかなって思いましたっていうのが、今日のこの7節でもね、その先がある。でその先がすごいんで、これ紹介して今日終わろうかなと思うんですけど、でこの土の器に宝物もらった。じゃあ宝物って実際何なんてみんな思うやろね。でもいろんなその永遠に変わらんとか、ちょっとやそっとじゃ傷つかんとか、そういうのは分かったんやけど、じゃあそれって実際なんていうのが多分みんな相当気になるんやねんかなって思う。でそれはね、聖書ってすごいところ、すごいもので、自分のことちゃんと自分で説明してくれる。聖書はだから、聖書は分からんとこがあったら、聖書の他のとこ読んでみたら、あ、実は書いてあったりとかいうリンクがいっぱい貼ってあるんですよ。クリックしてもそこ飛んでくれんのがちょっともどかしいんやけど、でもね、聖書のリンク、この箇所は実はここの別のこれのこと言ってるんですよっていうようなリンクを図にしたやつがあって、ものすごい、もうね、あの釣り糸が絡まって、これどうするよ、誰もこれ解けんわっていうぐらいのものすごいことになったんですよ。で全部でそのリンクが、まあ、あれいくつぐらいあるって言ったら、6万いくつって言った覚えてない？
ん？
うんって、この間あんた、授業でやったでしょ。
あ、6万4千
いくらってすごくない？ね、一箇所じゃないよ。一箇所じゃない。例えば聖書の、どこでもいいや。例えばね、クリスマスでよく読まれるところとかで、イエス様生まれるよっていうことを天使が言いに来るやんね。ああいうのがちゃんと旧約聖書に出てきてるんですよとかいう、そういうリンクよね、わかる。でそういうリンクを全部調べ上げた人がおるんですよ。ものすごい偉い人、もう学者さんもすごいよね。学者ってね、すごいよ。だってさ、もう起きとる間ずっとそれやりようわけでしょ。だから一歩間違えたらめちゃくちゃ暇な人よね。でもそれをちゃんとね、役に出すことに使うっていうのはすげえ。で聖書のそういうリンクいくつあるかって調べたんです、この人すごいよね。だ6万4千いくらって、6万4千ってどういうことよ、むちゃくちゃすごいよね。だからそんだけ聖書っていうのは、聖書自身のことをちゃんと自分で説明してくれてますよっていうことが今日もわかるかなと思う。だから聖書わからんなと思ったら、聖書ずっと他のとこ読んでいきよったら、あ、これっち、この間のあれやない、わすっげえ、ここでリンクしてほしいみたいなね、そういうのがいっぱい出てきます。それでね、今日のこの宝物って何なんっていうのも、実はこの前後、この4章の初めからずっと読んでいくと結構わかりやすく書いてあったりするんだけど、今日はね、ちょっと反則技使って別の訳で読んでみます。この JCB ってやつ、これね、結構説明してくれたりしとるんで、ちょっとこれをね、読んでますね。これチートじゃないけど、まあ、チートっぽいよね。本当はこの4章全部読みたいけど、今日時間ないんで、ちょっとね、今チートでもないけど、しますけど、なんて書いてあるかっていうとですよ。この素晴らしい宝、カッコ、ほら、カッコついて、これ優しいよ。カッコ、私たちのうちに輝いている光と力って。おい、俺たちの中に光と力が輝いても、え、なんでそれ。え、 で、壊れやすい、あ、この素晴らしい宝は壊れやすい器で、また括弧を書いてある。括弧って私たちの弱い肉体の中に入っていますって書いてある。だから俺たちの中に光が輝いとって力が溢れとるって、それがこの宝物ですよ。で、それどっから来とんって、これも読んでこう言ったら分かるんやけど、実はこれはイエス様を信じることによって得られる輝きであり、そしてイエス様を信じることによって手に入る力なんですよっていうことが、実は聖書を読んでいったら書いてあるよね。だから要は何言いよんかって言ったら、イエス様信じる人にはその人の中にものすごい宝物を入れてもらった状態で生きていけるようになるんですよっていうことが、書いてある。ね。で、イエス様信じてない人はどうなのってなったら、イエス様信じてない人は他のもので空っぽを埋めようとするんですよ。ね。これ器やから人間って。だから人間器って分かってても分かっとらんでも、やっぱ何か入れて何かで埋めよう、満たそうとする。だからイエス様知らん人はイエス様以外のものでいろんなものでこの空っぽのところを埋めようとする。だから世の中のいろんなお金だったりとか、みんなに有名になることとか、いや、モテることとか、それから一番かっこいい車に乗るとか、一番会社で偉い人になるとか、一番学校で成績良くなるとか、一番馬が歌くなるじゃなくて歌が上手くなるとか、そういうふうないろんなことで心をいっぱいにして、だから私は OK、 だから俺は大丈夫って言おうとする性質があるわけよ、人間って。でも聖書言ってるのは、いや、そんなんじゃ本当にいっぱいにはなりませんよ。しかもそういうのってその時はいいかもしれんけど、ちょっと時間経ったらもうダメでしょうってね。今まで有名になってきた人がいっぱいおるけど、その人がずっと永遠に有名なんてことないよね。みんな一時したらだんだん評判、あれ今最近あの人たち出てこんよねとかなったりするよね。で、そういう風に永遠に続くものじゃないと、結局俺らの心っていうのは満たされることがないんですよって聖書はっきり言ってる。だからイエス様を信じる人は、イエス様って永遠の存在だから、しかもイエス様って愛だから、絶対に満たされるし、これが本当の俺たちの宝物なんですよっていうことを言ってる。で、8節から10節読んでいきますね。で、イエス様信じるとどうなるのかっていうのを書いてある。ね、私たちは四方八方から苦しめられ圧迫されますが、押しつぶされ打ちのめされることはありませんって。これさ、なんか今の時代ちょっとさ、思い当たるところない？いろんなことで、これもダメですよ、あれしたらいけません、こうしないとダメですよ、あれも言ってる、そこ言ってください、今日これダメじゃないし、しなければならない、もうそんなのいっぱいあるやろね。特にこの春ぐらいからそんなのが結構なんかわーっていうこう圧力を感じるようになってきましたね。で、コロナだけじゃなくても、いろんなね、世の中の情勢とか見よったら本当にいろいろ思う。ですからアメリカでもそうですね。今アメリカ大統領選挙でまだ揉めてますけど、アメリカもですね、もう本当にみんなが、俺はこっち、お前向こうとかいう風な、結構ガー分かれてしまって、そしてそのせいでいろんなことが、これはいいとかダメとかで、お前それがダメって言うんなら俺たちはもう知らん、もう何でもね、みんなボコボコぶっ壊して街もぶっ壊してやるとか、結構こうめちゃくちゃなことになってきたりするんですよ。で、そういう風でアメリカだけじゃないけどね、人間ってそういうところある、誰でも。ね、誰でもある。だから、こういう風に圧迫される四方八方からって、もう相当大変だって。あらゆる方向からギューってされる。お前どこにも行かないよ、わーみたいになる。でも、押しつぶされることもないし、打ちのめされることもないんですよ。で、次、どうしてこんなことが、と、途方に暮れることがあっても、行き詰まることはありませんって。これもすごいよね。途方に暮れるっていうのは、どこに行ったらいいかわからんことになるっていうこと。ね。なのに、行き詰まらないってすごくない？これ。要するに、どこ行ったらいいかわからん。もう行き止まりって思うような状況でしょ。なのに、行き詰まってない。まだ行ける道が用意されると。これはすごいことですよ。ね。で、その次なんて書いてあるかっていうと、迫害されますが、神に見捨てられることはありませんって。迫害を受ける。いろんな、言われもないことで、なんちお前クリスチャンち、へえ、そんなんバカみてえやんとか言って、そうバカみてえやんとか言われるだけならいいけど、実際イエス様信じてますっていうことだけで牢屋に入れられたりとか、それからみんなからね、差別されたりとか、そういうこともあったりする。でも神様からは絶対見放されたり見捨てられたりしませんよって書いてあるよね。で、最後のところに、打ち倒されてもまた立ち上がって前進を続けます。これもすごくね。打ち倒されるんよ俺たちは時々。ってイエス様信じとったら倒されんのじゃないって思うかもしれんね。絶対倒されんのやろうって思うかもしれん。でも 俺たちは打ち倒されたりするんですよ。時々ノックダウンされるんですよ。あーやばい、ね、床にバタンって倒れ込む。でもう終わりやんって思った瞬間に、そこにイエス様の力がまだあるよ。そしてイエス様はあの死だってやっつけて帰ってきたやろ、で復活したやろ。だから俺たちイエス様信じるならば、同じように死んだって思ってもそれで終わりじゃない。そういう力でイエス様からもう一回ね、立ち上がらせてもらって前に進んでいけるような、ちゃんとそういう風に用意してくれるし、イエス様助けてくれるんよっていうことがここに書いてある。すごいよ。だからね、あ、もうちょっと読むか。次読んだらどうなるかっていうと、この体はかつてのイエス様がそうであったように、いつも死に直面しています。ね、いつ死んでもおかしくない。ですから私たちを完全に守ってくださる方は、私たちのうちに生きておられるイエスだけであることが明らかになるんです。さっき俺たちは結局完全に守られる、永遠に守られるんだ、どこにそういうのがあるかって言ったら、この中にイエス様を信じることによって心の中に生きてくれるイエス様しかおらんやんって書いてるんですよ。だからイエス様を信じていく人は何があっても動じることがない、びくともせん、ね、ぶれることもない、揺らぐこともない、ね、どんだけコロナが蔓延しとろうが、どんだけ、怖い戦争の話とかがあったとしても、どんだけ地震が起こってね、困ったことになったとしても、どんだけひどいことがなんでこれっち、もう声も出らん、涙も出らんようなことになったとしても、終わりやない、ね、終わりやない。それでもイエス様が一緒に追ってくれるやんって、それでもイエス様は変わらんやん、それでもイエス様と歩いていけるやんってね、時には打ち倒されたらすぐには起き上がれんかもしれんよね。何日かそこでバターンってひっくり返るとかもいけんかもしれん。でもまた時が来たら、ちゃんとイエス様から力をもう一回もらって起き上がって歩いていくことができるよ、ね、そういうふうにイエス様信じる人には約束がついてくる。これすごいことです、ね、これぜひみんな、まずイエス様を信じる、イエス様がここまでしてくれとんやんち、それを心に受け入れることから始めて、そしてイエス様を信じてる人は毎日ね、今日もこのイエス様が俺と一緒に寄ってくれるんや、このイエス様が俺たちには見つけることができんやった永遠の宝物をこの入れ物の中に入れてくれるんや、うわすっげえ、何があっても大丈夫やんね、もう四方八方から攻め立てられてもね、そして、みんなから迫害されて、ね、そしてどこ行ったらいいかわからんくな、もう途方に暮れて、そしてもうしまいには打ち倒されて、ああもうダメやん、これで終わりやんって思った時ですら、イエス様はそこに一緒におってくれる。イエス様は永遠に変わらずに俺たちを守ってくれるし、ちゃんと手を取って一緒に歩いていってくれるよ、約束あります。今またコロナが増えよるとか言ってね、ニュースで言いよります。でもね、俺ら何もビビらんでいい。もちろん対策はした方がいいよね。やけどビビらんでいい。なんでかって言ったら、イエス様信じてる人にはね、イエス様がいつも一緒におってくれるからです。これすごいことよ、ね、じゃあ最後にお祈りをして終わりたいと思います。イエス様ありがとうございます。今日も BFF のみんなと一緒にこうやって同じ場所で顔を合わせて、イエス様を賛美しまた礼拝することができて本当にありがとうございます。今日もイエス様のメッセージ、この聖書の言葉から、受け取っていくことができてありがとうございます。俺たちは、土の器、土でできた入れ物、本当にちょっと当たったら欠けてしまったりとか、ひび割れてしまったりする。でもその俺たちにイエス様はあえてイエス様にしかない宝物を入れてくれている。そしてそれはまさにイエス様の力を俺たちが身をもって体験して、しかも周りにもこれは俺たちがすごいからじゃなくてイエス様がすごいからこうやって何がどうあろうが生きていけるんですよ、しかも前に進んでいけるんですよっていうのをシェアするためなんですよっていうことが今日書いてありました。本当に俺たちは予想もしない出来事が起こって、もうダメやこれで終わりやって思ってしまうことがいっぱいあったりします。でもイエス様を信じる人にとってはそれで終わりではありません。そこにまだイエス様が一緒にいてくれます。そしてイエス様が必要な力や知恵や、そして平安や愛やいろんなものを全部くれて、また起き上がってまた前へ進んでいく力をくれるんだ。今日確認しました。イエス様ますますこの力知りたいです、味わいたいです。イエス様毎日俺たちと一緒に歩いていってください。 そしてまたこのイエス様をまだ信じてない人、もう本当にもったいない話、イエス様を安心して心に迎え入れて、イエス様に言っている約束を全部、ああイエス様そんな言ってくれてよ、そんな思ってくれたんやったら、そこまでしてくれたんやったら自分も知りたいです、そう思って生活していくことができるように助けてください。明日から始まる1週間、またみんながイエス様のもう想像すらできないすごい祝福の中で安心して過ごしていけるようにお祈りします。イエス様の力あるお名前で、そして変わることのないお名前で感謝してお祈りします。アメン。ありがとうございました。